ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は吉次博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの吉次博です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは宇宙ネタから入ってもよろしいですか？
僕の時宇宙ネタ多いですよね。どんどんやってください。
そうですね、は
い、
吉次さんの時だけでなく常に喋ってるのかもしれません。これは
そうですね、はい、
先週スペースシャトルアトランティスが宇宙から戻ってきました。
そうですね、
はい、これでスペースシャトル30年の歴史に幕が下りたわけです。感慨深かったですね。
そうですね、これは生中継とかしたんですか？
私はずっとネットでインターネットで見ていたんですけども。
そうですか、
はい、暗い中ですね、シューってこうアトランティスが滑空してくるわけですよ、そしてこう翼のあたりからこう白いモヤモヤみたいなフワフワフワって、はい、出ているんですけど、そこでこうシュタッ
ついて、それ着いたのは昼間なんですか？
いえ、夜向こうの明け方ですね。
明け方、
はい、まだ暗い中降りてきて、そしてこうなんでしょうね、シュポンシュポンシュポンシュポンってずっと言ってるんですよ、でその間にいろんな車が寄ってきてですね、お迎えっていうかお帰りなさいの準備をして、その間に夜が明けてきて、フロリダのケープカナベラルのですね、夜明けとともにこうスペースシャトルアトランティスの船体がファーっていう、
なるほど、ね、
浮き上がってきてはっきり見えて、おかえりアトランティス
ってなるほど、ね、いや、 やっぱりね、なんていうか科学技術の結集ですからね。その地球の大気圏に降りてくる時の抵抗とかなんかあれのも、まあすごい膨大なこうなんていうんですか、シミュレーション計算に基づいてやってるんでしょうから、ああいう一種20世紀を代表する技術がね、ちょっと終わったと思うとちょっと感慨深いものがありますね。
やっぱりね、やっぱりそのネット中継で見てましても、こういろんなところが黒ずんでいたりして、本当に頑張ってきたんだなって思いましたね。ただその宇宙に興味を持ったことがきっかけで、今までほとんど触れたことのない理系の分野に私は最近
目覚めちゃった、
目覚めたと言いますか、興味を抱いたと言いますか、まだまだこう入り口扉を覗こうとしている状況なんですけど、そうすると吉次さんがとっても数学にお詳しいという話じゃありませんか？
話じゃありませんかというのをどこから聞いたんでしょうかなんつってもね、しょうがないんですけど、
某 T 大学の
元理系みたいな
理科一類で、
そうですね、
入学なさったということで、
何十年も前の話ですけどね。
それでですね、その文系の私でも分かるような数学を夏休み特別講座ということで、
はい、
このベリモヤで急遽教えていただくことになりました、はい、もう決めたんです。いいですか？
大変僭越ですが、ぜひお役に立ちたいと思っております
ありがとうございます、はい、知的好奇心をこの夏休みくすぐりまくろうという、
なるほど、
はい、もや台です。
ちょっと予習が足りないかもしれないけど頑張ります。
私もこう初見でわかると言いますか、初めて聞いてもすぐ理解ができるようなものをまずは教えてください。
はい、わかりました。
はい、未知の世界の扉を今日叩くんです。
大江真理子の理がついに本当の理になる日が来たと、こういうことです、
はい、そういうことです。でも扉を叩くまでです。今日は叩く、ね、開くんじゃないんです、叩くんです、
ね、でも叩けやさらば開かれんですから、
そう、お
ー、叩かないと開きませんのでね。
今日は相当ワクワクしますね。
ありがとうございます。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。 もやもや大学夏の特別講義。もやだいもやだいもやだい。ちょっとパクってしまいました。勝手に作ったハワイ大学の歌をパクってしまいました。
なるほど、効果ができたんですね。
はい、
すごいな。
すいません、もや様を引きずっております。さあ、ということでですね、番組も3年目を迎えてすっかり恒例行事となりました、この夏のもやもや大学特別講義。今回は今まではですね、やはりあのベリモヤの中の特別講義ですから、うん、経済ネタが多かったわけですよ、うん、しかし今回は、
はい、
知的好奇心をくすぐる夏の特別講義ということで、吉次さんの数学講座ですね、はいはい、あ、そうです、まずはあの教授ご挨拶をお願いします。
皆さんこんにちは。僕は教授にはまだ慣れてなくて、もやもや大学准教授の吉次です。教授は編集長しかなれないんだって。
あ、そうなんですか。
そうなんだって、
特権ですね。
特権なん
です、はい。ということでですね、そのまず土文系の私にでも分かる数学、その数学の魅力みたいなものもですね、挟みながら織り交ぜつつ教えてください。
じゃあどうしましょうか、うん、なんで僕が数学の話をするかっていう、まあ、ちょっとじゃあ個人的な話から
。ああ、そうですね、そこからお願いします。
いや、あんまりプライベートなことをベラベラ喋ってもしょうがないのかもしれないですけど、もう今を、思えば何十年か前、中学生とか高校生ぐらいだった頃ですね、
はい、
僕は非常に数学が好きで、理科系だったんですね。
そもそもなんで好きって思う中がそこからわからないんですよ。
いきなりそう言われて、
すいません。
ね、なんでかな。でもなんかやっぱりその、例えば僕は中学1年生の時にその、よく読んだ本でね、ピタゴラスの定理の証明ってのがあるんですよ。三平方の定理、これをこう証明に何パターンかの証明があると、それをこうまとめた本があるんですけど、
はい、
こうそれを見てるとスカッと解けるわけですね。
へ、中学1年生
気持ちがいい。でそんな難しくないですよ、これ。こう図形を移動したりするだけのあれだから、よく見てれば分かるんで、こう、まあ、スカッとこう解けるあの感じが多分好きで、それであとだから、まあ、物理とかも好きだったんですけど、やっぱりその、なんかこう世の中のこう、なんでこう例えば小さい時にね、こう電車乗って電車がずっと普通に動いてる時にボールをピョンと落とすでしょ、
うん、
そしたらボールはその僕の体にくっついてないのに、なんで足元に落ちるのかな。
私それの実験でずっと電車の中で飛び跳ねてたことがありました、小学校の時。それで怒られましたけれども、飛び跳ねると、うん、その間に電車が進むんじゃないかって、
ね、それでものすごく長く飛び跳ねたら俺は電車にバーンと後ろからぶつかられるんじゃないかって思う、はい、思うじゃないですか、はい、ところが同じスピードで走ってる時はそういうことが起きないんですよ、
ね、そうなんですよ ね。私もそのスピードなんですよね。
そうなんです、あなたもそのスピードなんです、うん、ところが電車が急ブレーキをかけたら自分は元のスピードでいるけど電車がビューッと来るので電車にこうぶつかりそうになっちゃう、
はい、
いうようなことをね、こう日常の疑問で考えていたことをその数式とか物理の法則を知ると、あ、なるほどと思うことがまあ多いなっていうのに気がついて、どこかで、それでまあ、あ、理科は面白いなと思って、まあ、理科系の、学生になりましたと。ところがその高校生までも数学とか物理がものすごく得意で、大学に入ったら、
はい、
これがね、大学の数学って難しいんですよ、いきなり。
しかもその T 大学のその理科
系
ということですものね。
だからみんなまあ一応なんかこう俺は数学が得意だなと思って入ってくる人が多いんですよね。
まあほとんどの方がそうでしょうね。
ところがその大学の教養課程で授業が始まると、なんかこう何言ってんだか分かんない大学の数学の先生がね、ずっと黒板の方向いてなんか数式バババババッと書いてるわけで、さすがのその理科系数学少年たちも、まあ今はみんな中年になってますけど、当時少年たちもですね、このおっさん相手な何をしとるんだというふうに思うぐらい、やっぱり高校と大学の数学ってギャップがあったんですよ。それでだからその私が数学を得意ですなどというのは大変おこがましいぐらい、大学の数学は本当に分からなかったこと、思い出の方が多くて、でただまあそれでも下手の横好きというかね、昔好きだったので、や っぱもう一回ちょっと分かるようになってみたいなっていうのはなんとなくこう長年思い持ち続けて、まあちょこちょこ本を読んだりとかなんとかっていうようなことを土文系の新聞記者の仕事をしながらですね、何十年かまあ考えてきたと。でまあ通勤途上に自宅の近くにその大人の数学塾という看板を掲げてるなんかこう教室みたいなのがあるので、はい、一度覗いてもうちょっと丁寧にでもなったらねここに入ってやってみようかななんて思って
改めて数学をやってみようかな勉強してみたい、
うん、老後の趣味でやってみようかななんて思ったりする今日この頃で
そうなんですね、いや私もその数字の並んでいるのを見るだけでも結構遠い目をしてしまうといいますかこう呆然としてしまうところが
気が遠くなってしまう、
はい、でもやっぱりその知らない世界に興味を持ち始めると今まで触れたことがないっていうのがとっても神秘的に思えて、それで数学もちょっと面白そうだなって思いながらやってみたら面白いんじゃないかって思ってですね、ちょっと分厚い数学の本を買ってみたんですよ、はい、帯に予備知識一切無用の完全読書書って書いていたので、はい、そしたら
なんていう題ですか、ちなみに
あのオイラーの贈り物っていう、ね、ご存知ですか、
これ名著なんですよね
、それで、あ、一切無用ならいけるかなと思ったらもう1ページ目からもうちんぷんかんぷんで、うん、その予備知識っていうレベルがそもそも
これは結構あのやっぱり大学ぐらいまで数学を多少なりともやったことがないと、
はい、
中を開けても、
そうでしょうね、
なかなかちょっとこう
大学の数学が予備知識
ぐらいですよね、まあ、高校3年僕らの頃で言うと高校3年生ぐらいまでの数学がなんとなく分かってれば、
はい、
まあ、あの全部理解できるかどうかをともかくとして多分ついていけるぐらいの本だろうと思うんです、うん、これ今大江さんがおっしゃったオイラの贈り物って本はこれ実は昔は文庫本で、
はい、
筑摩文庫から出てた本なんですけど、まあ、結構数式だけの本なんですけどね、こういう本がペーパーバッグで売ってる日本っていうのはすごいっていうふうに海外から言われたこともあるぐらいの本なんですよね。で、あのオイラーの方程式っていうのはその、まあ、E の i π 乗イコールマイナス1っていうオイラーの数式なんですけど、これあの例の小川陽子さんの博士の愛した数式っていう、はい、あの小説があるじゃないですか、はい、あれの博士が愛した数式がこれなんですよね、
うん、オイラーの数式だった、ね、
これをまあ確かに理解するってのは非常にこう気持ちのいい爽快なあれなんだと思うんですけど、まあ、ここにたどり着くまでには結構やっぱり大変だっていうのが
こ
の
本
ですね。
だから私がこの本を読める日は生きてる間に来るのかどうかっていうのはそこは疑問なんですけど、ここまで難しくなくていいんです。ただ数学をこう分かる喜びみたいなものが味わえる、
味わえると
何かを教えてください。
じゃあなんかその俺さんでもスカッとできるような、
はい、
ものを一つあれしましょうか。あの無限の小数っていうのがあって 0.99999999999 って9が 0.99 小数点以下の9がずっと続く無限小数があるとするでしょ、
はい、これを無限小数って言うんですか、 0.99999999
とにかく9がもうどこまでも続く、
はい、
これは全く1とイコールであると。
0.99999999999なのにな
のに全く1と同じであるということを証明してください。
証明ってありましたね。
証明、なんでそんなこと証明しなきゃいけないのよって思うかもしれないけど、ちょっとこれ証明してみましょうよ。
お願いします。もうそもそもその 0.99999999 っていうのはほとんど1じゃないですかね。
そう、そのほとんど1ってのは重要なの。でもそれぴったり1なんです。
ジャスト
ジャスト。じゃあね、試しに、
うん、
じゃあ証明しますよ、
はい、
じゃあリスナーの皆さんも紙と鉛筆をご用意いただければと思いますが、
そうですね、ここからはお願いします。
そのね、0.99999 って 0.99999 も9書くのめんどくさいから後の方が点点点点でいいんですけど、
0.99999点点点点点
これを A と置いてください、はい、A イコール
A、
はい、仮に A と置いてみましょう、はい、ね、でこの両辺を
両辺
イコールの両サイドね、
はいはい、
右と左、
はい、
10倍してみてください。
なんで10倍
しなきゃいけないかちょっと考えな、
すごくよくわからないんですけども、
0.99999 を10倍すると
9.99999
になるでしょ、
イコール
10A になりますね、
はい、
できたも当然ですよ。で、この今の下の式から上の式を引き算してください。A がある方は A がある側で、0.999 っていっぱい書いてある方はそっちの側で引き算をしてみてください。
つまり9.999999引く0.999999999
でやってみてください。
それは9です
よね。9ですね。
はい。で、10A 引く A は9A
ですね。A イコール。
ああ、
1じゃん。あ、できちゃったみたいな。ほら A イコール1でしょ。だから 0.9999999 って1なんです。
なんか騙された気がするってかずるい気が。もうそもそもどうして10倍して割ってとかいう作業が必要なのかもよくわからないんですけど。
まあ、怒らないでそんなに。
でも確かに。
A イコール1になりましたね。
っていうことは 0.999999 イコール1。
どう、気持ちいいでしょうか。どう、あんま気持ちよくない。
不思議だな。
あれ、あのゼノンの逆説って知ってます？ギリシャね。
もう全く聞いたことない。
ゼノンの逆説ってね、いや多分ね聞けば知ってると思います。アキレスとカメが歩いてますと。アキレスの前をカメが歩いてます、はい、で人間の方がずっと歩くスピード速いじゃないですか、はい、でカメは遅いでしょ、
はい、
でもまあ我々のが日常の感覚であれすると考えるとまあスーッと歩いていけばそのうち追いついて追い抜けますよね、ところがこう考えたらどうですか、その、アキレスが今カメがある位置に行くまでには何秒かかかるよね、
はい、
でその間にカメはちょっとだけ進んでるわけですよ、でまたその位置に行くためには何秒かかかる、うん、その間にカメはちょっとだけ進んでる、
はい、
でまたその位置にアキレスが行くためにはまた何秒かかかると、元いる位置に行くためには必ずちょっと時間がかかるので、アキレスはカメに絶対に追いつけないと。
追いつけますよ。
いうのが
あれ、
でもなんでよ、で今みたいに考えると追いつけないと思いません？
スタスタスタって3歩ぐらいで追い
つける
気がする。
これをね、スタスタスタ3歩ぐらいで追いつけると思うと、これをアキレスとあの亀の逆説っていうんですけど、これは実は今のことと一緒でね、あのじゃあ話を簡単にするために、はい、亀が秒速10メートル、亀じゃない、人間がちょっと異様に速いんですけど、
はい、
秒速10メートルで歩いてる人だとしましょう、
はいはい
ね、人間は秒速10メートルで歩いてる、はい、で亀はちょっとこれも異様に速いけど秒速1メートルどういうカメだよみたいなあれなんだけど、まあ秒速1メートルで動いてるとしましょう、
はい、
動くカメだとしましょう、
はい
ね、それで今用意どんの位置で考えるときに、人間よりカメが9メートル前にいると考えます、うん、これを中学1年生の方程式で解くと、うん、中学1年生の方程式で解くと、
はい、
例えば X 秒後にその人間がカメに追いついたとしますね、
はい、
X 秒後にね、
はい、
X 秒の間に人間は何メートル進んでますか。1秒に10メートルですから
10X
ですね、
はい、
だから人間が進んだ距離は 10X です、
はい
ね、ところが、じゃあその X 秒後にカメはどのくらい進んでますか。秒速1メートルですから カメは X だけ進んでますよね。もともと人間とカメの間に9メートル距離があるわけですから、はいはい、あの人間から見た亀の位置っていうのは、はい、X 秒後には最初人間がいた位置の9メートルプラス X でしょ。
そうですね。
そうでしょ、
はい、
だからあの方程式を立てると 10X
イコール
9プラス X と、
はあはあ、
これがそうですよね、
う
ん、と X は簡単だけど X イコール1ですよね。1秒後に追いつくわけですよ、うんうん、これ分かりますよね。
分かりました。
解けました。じゃあ今度は方程式を使わないで考えた時に、うん、人間は秒速10メートルで動いてるわけですから、
はい、
今亀が9メートル前にいますよね、今亀がいる位置までに何秒かかります。秒速10メートルだから、
秒速10メートルってことは、
うん、今亀がいる位置は
0.9秒
ですね、
はい、
ところがその亀は 0.9 秒を経った時に今亀がいる位置にいるんだけど、うん、亀はその間にまたちょっと動いてますよね。
そうですね。
これは 0.9 メートル先に動いてますよね。
そうですね。
でそこに人間が追いつくまでには何秒かかります。 0.9 メートルを時速10秒の人が 0.9 メートル動くためには 0.09 秒でいいわけです、
はい、ってことは
でさらにその亀は人間が 0.09 秒動くときにその亀はさらにもうちょっと先に動いた。
そうですよね。
これはね 0.09 メートル動いたわけですよ。
はい。
そうすると
0.009 メートル動いたってことですか。
人間が追いつく時間は 0.009 秒でいいんですけど、はい、亀はさらに 0.09 メートル動いた。それをね全部足していくと人間が亀のところに追いつくためには最初 0.9 秒かかった、うん、次は 0.09 秒かかった、はい、次は 0.009 秒かかった、次は 0.009 秒かかったって
なると
0.999999999になるんですよ。それはもともと解いた x イコール1と同じですから人間は亀に1秒後に追いつくんですけど、なぜか 0.99999 って数えていくと無限の時間がかかるような気がする。あら無限って不思議ね、そういう話なんですよね。
不思議なんですよね、その数式と現実とのギャップに悩んでいます私は。
これだからその最初のアキレスと神の逆説の時には、はい、そうやってこう元あるところにこう要するに無限と有限をごっちゃにして考えてるんだけど、うん、実はその無限の世界の性質っていうのはちょっとこう人間の常識とは少し違う常識が働くんですね。
ああもうやっぱりこれ私あの叩いてはいけない扉を叩いたのかな。
もうでもね、まあ確かにこうやって数学の話をすると、うん、まあもうとにかくその数式で嫌になっちゃう人がね多いんですよ。でね、でも数学はね違うアプローチから見てみると意外と面白い。数学者っていうのはねすごく変わった人が多いんですよね、うん、最近ではねポアンカレ予想、
あ聞いたことあります
っていうね、あの数年前何年前だったかな、何年か前
グレゴリーペレルマ、ペレルマ、
グレゴリーペレルマっていうね、はいはい、ポアンカレ予想を解いたというロシアの数学者だったんですけど、はいはい、彼はそのフィールズ賞を受賞すると言って、まあ、受賞しますというふうにそのフィールズ賞の委員会が言ったんですけど、その受賞を拒否して、うん、で森の奥かなんかにお母さんかなんかと二人でずっと住んで森の奥でキノコを取って生きてるとかね、
まあ、
いうようなことをあの言われて、これはなかなかこううまく連絡が取れなくて今どうしてんだかちょっとよく分かんないですけど、
そうなんですか。
この人のことを書いた本で完全なる証明って本があるんですけど、これはだからその数式の話とかほとんど出てこなくて、このペレルマンという人がどういう幼少時代を送って、しかもその昔のソ連ですからね、共産主義体制ですから非常に閉じられた体制で、そういう中でこうもうとにかく紙と鉛筆で頭の中でどうやって自分の数学を突き詰めたかみたいなのをこう書いた本なので、これはこれでなかなか壮絶な人生だなっていうのを追体験できる、そういうのを読むとね。それから例えばね、あの1800何年かの数学者ですからもう200年ぐらい前ですけど、ガロアって人がいたんですよね、エバリスト・ガロア。でこれは数学の群論っていう分野を切り開いた人で、あの20歳の若さで死んでるんですけど、
まあ、
この人はねある女性をめぐる決闘の末命を落としてるんですね。
もったいないですね、せっかくの才能もっと長生きしていればいろんな、
ね、使えただろうと言われてるの
に
ね。
そうですよね、もっとこう文明は進んでいたかもしれません。そうかもしれない。
だから数学者ってやっぱり、ね、問題が解けてない状態っていうのがその我々のレベルでもある意味で同じですよ。その入試問題が解けてないのを3年間考えるって言われたらやっぱり
大変なことですね。
数学者っていうのはその問題が解けてない状態っていうのはある意味で人生の普通の状態なので、
はあ、
やっぱりそれに打ち勝てる人っていうのは相当強靭な精神力を持ってるか、はあ、なんかこう精神を病んでしまうかっていう人が多いんじゃないかなと。なんか数学者のそういうこう人生を追体験する本みたいなのがいっぱい出てるので、数式が苦手な人でもあのそういうのを読むと非常に面白い。何年か前にあのビューティフルマインドって映画があったのご存じないですか、ラッセル・クロウが出てる。
あ、
その主人公はそのノーベル経済学賞を取ったんですけど、もともと数学者でね、ジョン・ナッシュっていうプリンストン大学の先生だったんですけど、映画によるとねやっぱりこの人も途中で幻覚とかを見て精神がおかしくなっちゃって、一時その廃人同様になりかけて大変なことになるんですけど、そこのこう縁からま立ち直ってね、最後はノーベル経済学賞を受賞するってハッピーストーリーで終わってるんですけど、これもまあかなり本当のストーリーだと言われているので、
数学者の伝記から入るっていう手があるわけですね、うん、すアプローチを通して、
これは結構面白いと思いますよ。
あとあの子育て中の方、 数学に興味を持ってもらいたいなってこうお子さんに対して思ってる方もいると思うんですよね、どうやったら数学大好き少年少女になるんでしょうね。
基本的にはそのいきなり難しいものにやろうとしても、それはやっぱりそれこそ嫌になっちゃうね。で問題が解けて爽快感を味わう体験というのが、まあ、ある意味でこの理科系のあえて言えば面白いところだと思うんですよね。社会とか世の中っていうのはそうスカッと解けないことって多いじゃないですか。
そうです ね、
あっち立てればこっち立たずっていうのもあるし、世の中ってやっぱり矛盾に満ちてるわけですけど、その数学の世界っていうのはまあやっぱある解がね、見つかって、あ見つけたっていうこう気持ちの良さみたいなのが、それを味わえる題材をまあどこに持ってくるかっていうことでしょうね。だからそれはまあピタゴラスの定理とさっき僕が言ったような、まあ、こうちょっと図形が好きな人はそういうのから入るのもいいかもしれないし、あるいはその昔僕らがよく子供の頃やってたのはその切符買うでしょ、切符買うと4桁の数字が番号が書いてあるじゃないですか、それをあの四則演算を使って足し算引き算掛け算割り算を使って10にするっていう、ゲームをよくやってたんです。
私もやった気がします。
やったでしょ、でほらできると気持ちいいじゃないですか、
であ
れあの10にするだけじゃなくて1を作って2を作って3を作って4を作って5を作ってとかね、いろんな発展系もあるし、ああいうのなんかはだからこう数を好きになるね、きっかけというのかな、いうようなところだと思うんですよね。
そういうこうまずは分かりやすいところから入って解けるっていう成功体験を積み重ねていくみたいな、
そうですね、いうことなんじゃないですかね。
そうですか。
まあでも理科系の世界っていうのはやっぱりその基礎的なところはそうやってこうきちんとこう答えが出て完成されてるんですけど、やっぱどんどんどんどんこう最先端っていうか高度なところになってくると答えが出てないものもいっぱいあるので、むしろその今、まあ、世の中で活躍してるこの学者の方とかですね、そのお医さんの尊敬する宇宙飛行士の先生とか、ああいう人たちっていうのはむしろその理科系の膨大な知識を彼らは頭の中に溜め込んで、それを使って答えの出ないものに挑戦してるロマンがあるわけで、答えの出ないものに挑戦するため の、 その基礎固めみたいなものを、まあ、どれだけ楽しめてやれるかっていうのが少年少女が、理数系をどれだけ好きになるかってポイントかもしれないですね。
じゃあ私もあんまりこう無理をせずに、
そうです、
楽しみながら成功体験を重ねていけるようにしながら数学の勉強します。
頑張りましょう。
はい、ありがとうございます。ということで今回数学に興味を持っていただけるといいですね。今まで全然その数学に興味を示さなかった方にも。
ちなみにあの、さっきの切符の4桁の数字で10を作るってやつで、結構難しいのはね、1919って4桁から10を作るのって結構難しいんですよ。1919から10を作る、これをクイズで出していきましょうか。じゃ
あおー1919を足すか引くか かけるか割るかして、
まあ、全部使わなくてもいいんですけどね、どれかを使ってで1回しか使っちゃいけないので数字は
それで10にし
よう。それで10にする。これのじゃあ答えは最後に言いましょうか、
ということで、もやもや大学夏の特別講義、今回は吉次さんに数学の魅力を教えていただきました。准教授、やっぱり数学って難しいんですねありがとうございました。日経ベリタス今週の
パワープッシュ、
さあここからは頭を切り替えまして日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーですよ。発売中の日経ベリタスの中から吉次さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。まずはカバー特集です。気がつけばアメリカの家主、個人マネーの本流アメリカリートにという記事ですが、どういう内容なんでしょうか。
この記事はですね、日本の、まあ、個人マネー、その個人の人が持っているお金が、まあ、投資信託を通じてアメリカ の、 その有力な不動産、特に商業用不動産ですね、それにかなり流れ込んでいると。 でその、まあ、気がつけばと書いてあるのは、例えばその80年代にその日本の企業がですね、アメリカの不動産ロックフェラーセンターを買ったとかね、はい、そういうようなことは随分話題になったんですが、あれはまあ買おうという意思があって、で本当に買ったってそういう話なんですけど、今回投資信託なので、もちろんそのアメリカの不動産に行ってる投資信託だっていうことはまあ分かって皆さんお金を入れてると思うんですけど、はい、その行った先が日本にも結構馴染みのある有名な不動産が結構いっぱいあるよというようなことを、まあ、あの現地の話も交えて書いたものですね、
はい、例えばどういうところ
があるんですか。例えばね、まあ、いろいろあるようなんですけど、この間大江さんが行かれたハワイのね、
ほう
アラモアナショップ、これは昔ダイエーが持っていったらしいんですけど、リストラで手放した、はい、今海外の人が持ってると思うんですけど、そのショッピングセンターのアラモアナショッピングセンターの、まあ、所有してるその会社に対する、会社に投資してる投資信託に対してお金がいってるということなんですよね。それ以外に例えばニューヨーク証券取引所が入ってる、
はい、
20ブロードストリートとかですね、それから5番街にあるそのゼネラルモーターズ GM のビルとかですね、そういうのにもこう入ってるということで、これは計算によるとですね、過去あのバブル期ね、日本 の、 あのお金がジャパンマネーがアメリカの不動産に買った金額、流入した金額っていうのは年間100億ドル台だったと、バブル期ではね、言われてたらしいんですけれども、どうも今それを上回る勢いで入ってると。
まあ、その皆さんのちょこまかちょこまかっていうお金がいっぱい集まって、それぐらいの規模になっている
ということなんですね、うん、具体的に言うとこれファンドファンズといって、うん、その日本の個人の投資家が、まあ、いろんな証券会社なんか設定したファンドにお金を預けて、
はい、
そのファンドがさらにアメリカの複数のリートっていうのを買って、はあはあ、まあ、まとめて運用してるみたいな話なんで、さらにその先で現実の不動産に、はい、運用が回ってるという話なんです、
う
ん、
そういうのをファンドオブ
ファンズ、
ファンズ
と言ってるんですね。でこれ利回りもなんか少なくとも今まではね結構良くて、ここの記事にありますけれども、去年ですね2010年の初めから、この平均的なその、リートの指数ですね、はい、アメリカのリートの指数は、48% 上昇していると。でアメリカの株価の上昇率は上回って、でそのまあ投信ですから当然配当がきますけれども、その配当の利回りも、まあ、金融危機の後はまあリスクを反映して結構高かったんですね、はい、逆に言うと 10% ぐらいだったんですけど、最近は人気が出てすごい買われてるので、
はい、
アメリカの国債に近いぐらい金利が下がってきちゃってるっていうので、これはまあある意味で若干過熱感もあるのかもしれないという感じですね。
そういう感じもしますけれどもね。で、まあ、ただアメリカの景気ってこう先行き不透明感が強まっている中でもこういう動きなわけです ね、 ですね。
これはだからちょっとまあある意味で不思議な現象というか、いろいろ解釈の分かれるところだと思うんですけど、
はい、
アメリカはその特にあの住宅ね、個人の住宅マーケットは、あの例のリーマンショックなんかで証券化商品なんかがおかしくなって、はい、それで個人が過剰にお金を借りて家を買って、行き詰まったりしているので、住宅市場はまだ厳しい状態にあると言われてるんですよね。だけどその商業用不動産は逆にまあその住宅不動産がそのバブルでわーっと上がった頃にそれほどは上がらなかったとかですね、それからその逆にアメリカの景気がまだ本物ではないので、その商業用不動産のこう建設ラッシュみたいなのがあまり起きてなくて、需要と供給でいうとまあそんなに供給過剰じゃないと、逆に言えば需給がタイトな状態なので、そんなにこう値下がりせずに、住宅に比べては値下がりせずに、むしろ最近は回復局面にあるというようなことで、割と強気の見方が多いと言われています。
ただその強気の見方って今後も続きそうなんですか。
いやそこはねやっぱちょっと注意しておいた方がいいんじゃないかと思うんですよね。あの過去の経験からすると、過去にも何度か実はアメリカの不動産ブームってあって、まあ、日本はそのたんびに割とお金を投じてるんですけど、まあ過去の例で言うとやっぱり結構高値掴みをしたりとか失敗して損切りしたりとかっていうことがまあ多いんですよね、うん、で、まあ、今回もその本当にリートをやってる人とか分析してる人はね、まあいろんなファンダメンタルを分析してみるとそう簡単には崩れないと言ってる人が多いようですけれども、
はい、
しかしやっぱりブームというのはいつまでも続くわけではないと。特にやっぱり不動産っていうのはいい時はいいけど逆回転を始めると なかなか厳しいし、それからまあよく言われることですけど、バブルの前には天才がいるとよく言われますけどね、うん、やっぱりその上がる理由を探す理論をこう、まあ、発見する人っていうのが、ね、言い立てる人っていうのは必ずいて、それはいかにもそうだというようなことをね言う人が結構いるので、まあ、そういう過去の経験とかから学ぶべきだということだとすると、まあいつまで続くのかなというのを、留意しながらこれにお金を投じる人は、投じるという姿勢を保つ方がいいんじゃないかという感じはしますね。
あと気になったのが、その世界中のリートに分散投資するグローバルリート投資信託というのがどうして今日本でそんなに勢いよく売れているわけなんですか。
これはやっぱり日本の空前の低金利が続いて、なかなか有利な運用商品がないというようなことで、やっぱり相対的に、このリート投資のパフォーマンスがやっぱりいいので、少なくとも今までは、はい、そこで注目されてるっていうようなことが一つ、それからやっぱりその外貨建てのいろんな商品なんかもまあいろいろありますけど、ちょっとやっぱり真新しさもあるんじゃないですかね、うん、だからやっぱりその利回り先行というか、なんか儲かるものないかなっていうふうにお金は求めて動きますから、それが目をつけてるものの一つとして今注目されているということだろうと思います。しかし当然のことながら、リスクはよく考えておやりになった方がいいということだと思いますね。
ということで、今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は、気がつけばアメリカの家主、個人マネーの本流アメリカリートにという記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずはスマートライフ面です。誤解だらけの外貨建て投資。そしてランキング面、中国関連金融引き締めでも株価底堅く。さらにインサイド面です。金融記者座談会、夏のサプライズ市場を覆う。ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。吉次さん、今週はモヤ大夏の特別講義ありがとうございました。
ありがとうございました。
やはり数学自体がお好きっていうことは、教えるのもお好きなんですか、数学を。
あんまり押し付けがましくなっちゃいけないと思うんですけど、まあ、嫌いではないですよね。でまあ、数学の話やってると、やっぱりそのちょっと全然話が変わりますけど、数学ってもともとはやっぱりギリシャから発生してるでしょ、はい、だからその今ヨーロッパでギリシャ問題とかを見てると、やっぱりそのヨーロッパの知識人はギリシャ語とラテン語を必ず学ぶわけですよね、教養としてね。やっぱりその我々から見てると、なんでギリシャがユーロと一緒になってなんか面倒くさそうだなと思うけど、やっぱヨーロッパの大元はあそこにあるからこそ、あんなみんな一生懸命なのかなって感じがしなくもないですよね。ちょっと全然経済と違う話なんですけどね。
そうですね、でもその歴史を考えながら経済ニュースを読んでいくと、ちょっとまた違う印象を持ちますね。
そうなんですよね。
確かに
英語で It's all Greek to me っていう表現があるんですけど、これね、わけがわからないっていう意味なんですよ、うん、やっぱギリシャのあの文字ってなんかわけわかんないじゃないですか。だから英語で It's all Greek to me っていうと、これ全くわかんねえよっていう意味なんだそうですわ。
It's all Greek to me、うん、
最初シェイクスピアに出てきたことですね。
そうなんですか、
というぐらいやっぱりギリシャってのは非常に神秘的ね、はい、しかも数学とかも明晰でね、でやっぱりヨーロッパのオリジナルね。だからこそギリシャ問題はやっぱ我々なんかから見てると、ちょっと違う論理とか感情がやっぱヨーロッパ大陸の人はあるのかななんて、今日の話をしながらちょっと思いました。
やっぱりそのバカの壁って一時期流行った言葉ですけども、知らなくていいやって思ってしまうともったいないです ね、うん、ですね、人生が。
そうですね、
いろいろ首を突っ込んでみます。
そうですね。あ、そう、さっきの答え
1919、お願いします。
1919はね、
はい、
1÷9 1÷9 9分の1、
足す1、1と9分の1っていうことは9分の10、
かける9、
あ、10です。
10になりました。 というわけで今日の吉次宏の講義を終わらせていただきます。
先生どうもありがとうございました。
そういえば大江さん、あれ今週あのもやもや川柳を読んでなかった
んですね。そうなんです、あの特別講義に入りましたので今回はこちらでもや川ご紹介させていただきます。
そうですね、
はい、今回はこの方にしました。もやもやサマーズ財務長官さん、40代男性会社員の方の作品です。節電の足しにならない親父ギャグ。節電の足しにならない親父ギャグ。いつもお父さんのギャグは寒すぎると家族に貶められるので、空調の設定温度を上げて例年より暑いリビングでうちわをパタパタさせながらギャグを言ってみました。いつもは親戚を呼んでいるけど今年は節電しなきゃいけないからうちわで済まそう。点点点無反応。うちわを扇子に持ち替えました。今のお父さんのギャグあんまりセンスがなかったかな。点点点無反応。いたたまれなくなって本屋に出かけました。どうやら暑い時はギャグを言わない方がいいようです。そんな小さな発見をした45歳の夏ということで、
いやこれはもう素晴らしいね。
力作ですよ。
素晴らしい、やっぱギャグはね、はい、世界一になれるっていうことを佐々木監督が証明したんですよ。
そうですよ、なでしこジャパン、
なでしこジャパン、だから寒くならなくても暑く世界一になれるんですから、このもやもやサマーズ財務長官、
はい、
もっと世界を熱くするギャグを期待してますので、よろしくお願いします。節電の足しになるぐらい寒すぎるギャグを連発すると、めげずに、
めげないことは大切、
凍りつくようなセンスでいこうじゃないかと。
そうですよね、はい、諦めないことが大切だ。
負けるな45歳負けるな48歳。
そういえばあの越中編集長が佐々木監督の言葉でですね、非常に勇気づけられたみたいで、もう俺はこれでいいんだってこの間おっしゃってましたよ。
やっぱ世界一にならないといけないからね。佐々木監督やっぱ偉大な人ですよ。
親父ギャグの部分だけでも真似する方はたくさん出てきそうですね。さあその他にもメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介させていただきましょう。ゴルフ大好きさん、夏休みも長いよさん、牛1019さん、花引き2さん、そしてシルバーウルフ818さん、その他にもたくさんの方からメッセージをいただきました。今回もどうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想をお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの吉次宏と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。